皆さん懐かしい気持ちが、いっぱいです。懐かしいというのは変なことか分かりません。しょっちゅう尾上でお会いしているんですけども、ここで、この場所はなんかとても、思い出深いところというふうに私にはあるんですね。もう 5,6 年前ですかね、初めてここで明日への届いというのをやったの。玄関に入って、夢叶う大師帳という大きなタコがぶら下がったのを見て感動したこと、叩くと配りしたり、いろんなことがありまして、そして礼拝がここで始められ、それも月1遍から月2遍、今年は月3遍とですね、あの初期のこと一緒に祈ったり叩くと配りしたり、まあ、いろんなことを共にした仲間がこうして今もしっかり、おられ、しかもそのご家族やらお知り合いらいろんな人たちが加えられているということはね、嬉しいことです。あの時は向こうが正面でした。窓の外にあの木の葉が揺れるのを見ながら歌ったりメッセージ聞いたりしたことが覚えてらっしゃると思うんですけども、角度が90度変わりまして、はい、で私は今、まあ、今日は生産式のテーブルも目の前にあります。いずれ坂原主人が坂原牧師となって皆さんと共にこのテーブルを囲む聖霊展を重ねていくようになるんだな、新しい教会がね、いよいよここで生まれていくんだなということを思うと、感慨深いものがあります。坂原主人はここで語られるメッセージ毎週のように CD にして私に届けてくれますので、折々に聞いております。皆さんがこれらの言葉を聞きながら、心が養われてぐんぐんぐんぐんとね成長していらっしゃる姿をまぶたに思い描きながらおりますけれども、今日こうして今度はここに、大使の礼拝に招かれてくることができて、すごく私は幸せに思っておりますね。今日は折しもまた母の日であります。それでまあメッセージに入ります前にですね、そうお母さん方の祝福を一言ともに祈らせていただきたいと思っておるんですが、よろしいでしょうか。そうですね、ここに居合わせております方々、そうですね、立ち上がれる方は全員お立ちいただけますか。無理な方は座ったままで結構ですが、はい、男性も女性も、そう立てる方はみんなお立ちください。無理な方は座ったままで、そう、そしてみんなしてね、今自分の母親を思い起こしてみていただけますか。ある方にとってはもうこの世にはいらっしゃらないかもしれません、お母様。でも今主の面影を思い浮かべてください。そして胸にあるはずのその感謝を言葉にしてみんなして捧げたいと思うんですね。私まず代表して一言を祈らせていただきます。天のお父様、賛美歌の一つを思い浮かべます。こう思う心を一つに生きたもう、母に捧ぐる歌はあらぬか。鮮やかに常世の愛を天国の愛を表せる母心の水を神の幸あれ。天のお父様、それぞれの母を感謝いたします。地上にあって最も神の愛に近いと言われる母の愛を思います。思い出の彼方にある幼い日々、朝に夕に食べさせ飲ませ洗って着せて育ててくれた母の慈愛と忍耐と感謝いたします。病気の時には熱の看病、また叱ってしつけて戒めてくれたその愛と労苦の日々を感謝いたします。どうぞ主イエス様、天から豊かな祝福を持って母の労苦に報いてやってください。世を去った母は真実なあなたの御手にお委ねします。天に召された母にはかつて捧げた祈りが今聞かれている喜びを十分に 味わわせてあげてください。いまだ救いを知らずにいる地上の母たちには一日も早く救いを得させてください。またそこまでどうぞ健康を支えてください。私たちも母をもっと大切にして心から仕えて行けるよう助けてください。母を導く私たちに愛と知恵と豊かにお恵みください。病床にあってイエス様を知った母たちを感謝します。衰えゆく肉体であってもどうぞその思いの中に心の中にイエス様あなたを思ってあなたの名を呼ぶかすかな信仰もお与えくださいまして、世にある間を安らかに、そして御国への希望をいよいよ大きく胸に広げてくださることをお願いいたします。委ねられた家族を愛して心から主に仕えてこられたこれらの方々の労苦にも感謝をいたします。また初めてお母さんになった方、もうじきお母さんになろうとしている方もあります。主よ、あなたの喜びを増し加え、子育ての祝福を豊かに味わえますように、そのこともよろしくお願いいたします。みんなの祈り一つにして私たちの主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。どうぞおかけください。おかけください。さて、メッセージですけれども、この度尾上の聖愛教会では春の特別聖会をいたしましたね。スプリングスペシャルという集まりも挟んで、正木真紀人先生が講師でしたけれども、皆さんはそのメッセージを直接聞かれた方々、あるいは CD とかDVD で聞かれた方々両方だと思いますけれども、繰り返し聞く値打ちのある3つのメッセージだったと思います。いかがでしたでしょうか。私たちにとってイエス様の恵みがどれほどのものかということをもう一遍味わえたのではないかと思います。今の生き方を神様はそれでよしとはなさらないかもしれないが、そんな生き方しかできないあなたを主はまず受け入れてくださり、自力で変えられないところを主が変えてくださり、許されたもの、愛されているものというその実感の中で、これからの日々がこれまで通りあるんですよというメッセージだったと思います。それによってそうなんだそうなんだとですね、自らに言い聞かせながらもう一遍勇気が湧いてきたんじゃないかなと思いますね。とても分かりやすい放蕩息子の話、作り主の存在とかお構いなしに私は私の人生だってつい生きてしまう私たち、そしてそんな中で行き詰まりを経験する私たちの姿ですね。でも行き詰まってはっと気がついて帰ってくるときに、天の父はよう帰ってきたとね、無条件に許してくれます、包んでくれます、お前は私の子だと言って迎えてくださる、ありがたいことですね。愛されているのです。そして許しのために万全の備えがもうとうに用意されているんですね。気がついてごめんなさい父さん、帰ってくればそれで OK、 そこから新しい出発があるというね、そういうメッセージでしたし、またザーカイの話も面白かったですね。そう、我が道を行くで夢を描いて彼らへの成功を収めて大金持ちになったけども、金持ちになった暁になんと寂しいわびしいこと、心通わせる友達がいない、ね、一人ぼっちの大金持ちザーカイ、でもそこにイエス様が来てくれたんでしたね。いきなり名前呼んで今晩あんたのところに泊めてもらうからなってねこの押し付けみたいでしたけども、それはザーカイの方からはよう言い出せない招待を、招きを、 イエス様の方からも先取りして招いてくれ、もう決めたんだ、あんたのところで止めてもらうよって、あれはいいなと思いましたね。そんな風にして彼の生き方は受け入れるわけにいかないけども、しかしあなたを受け入れるよ、びっくり話をしよう、あなたの話でも聞かせてくれというね、そういう中でもってザーカイは変えられるんですよね。先生、財産の半分貧しい人に施します、騙して取った分は4倍にして返しますと。そう、もう黙っておれない、今の生き方このままでとってもおることはできない、かき集める人生から施し与える人生、ね、そして誰に強いられるでもなく、強いられるでもなく、せかされるでもなく、償いたい、償いたいのだ、そうさせてくれとね、自分から言い出す、そういう生活が始まった。これはイエス様を知ったときに私たち誰もがいろんな形で体験する恵みなんですね。驚くばかりの恵みなんですね。そういう恵みに出会った私たちは、じゃあこれからどうやって生きたらいいんだろうか、それが私たちの課題なわけですけれども、今日は正解のメッセージを受けて、いかに生きるべきかということに焦点を当ててくるわけですけれども、今日はね、メッセージの題としては、愛の花がいっぱい、愛の花がいっぱい、そういうふうにつけました。まあ、桜が全部散って、今はツツジですね。ツツジも下火か分かりません。いっぱい咲いてくれましたね。で、この花を思うときに、昔流行った歌を思い出したんですよ。教会で流行った歌でね、みんなで花園を作ろうという歌がありました。あの時代、信仰を持っていらっしゃった方は思い出せると思いますね。みんなで花園を作ろう、花を咲かそう、世界の人に御神の愛の花捧げましょう、というような、ね、テンポで歌う歌でしたけど、みんなで花園を作ろう、花を咲かそう、何のことを言ってるのかなって。それは私たちの生き方、それから私たちがイエス様から預かった大切なメッセージ、この2つを持ってね、いっぱい、喜びと愛の花を咲かせましょうよって、みんなに祝福をまき散らしましょうって言いましょう、分け与えましょうよってね、そういう歌なんですけども、そうです、今日このメッセージを持って皆さんにお伝えしたいことの結論を先に申し上げたいと思います。お手元にグリーンのシートがあるでしょう。この裏側を見てください。大きな花の絵です。こちらの方を見ていただけますか。このペースですね、はい、ザッカーです、はいはい、大輪の花がここに描かれております。一番上には私たちが目指す姿って書いてあります。たまに聞かれるんですよ、先生、尾上聖愛教会という教会はね、どんな信徒たちを育てたいと思ってるんですか。その質問に対する答えはこれです。尾上聖愛教会の信徒像と書きましたけども、この花のように生きる人間を育てたい、自分自身もそういう人間として育ちたい、みんなして。花びらが5枚あります。そしてそこには5つの道しるべが書いてあります。それをモットーとして生きるということです。そういう人間、どんな言葉か読んでみましょう。花びらには数字をつけました。まあ、この順番にみんなで声を出して読んでみましょうかね。まず1番どうぞ。真心を込めて主よあなたを愛します。そうです、主よあなたを愛します。イエス愛しますと今歌ったばかりですけれども、これは礼拝の心ですよね。真心を込めて主よあなたを愛します、これがいつも心の底からの湧き出る思いでありますよ。そして二つ目、どうぞ。一生をかけてイエス様の模範に近づきます。これは一生をかけての成長ですね。イエス様のお手本、これ以上のお手本、これ以上の憧れは私たちにないのです。その清らかさ、勇気、謙遜さ、柔和さ、大胆さ、いろんな点で、ああイエス様のようになりたいと思います、ね、 皆さんは、今年この大使ブランチの指名宣言というのを、ね、作られたばかりですね。であそこにも 5ポイントがあるんですよ。で今読み上げつつあるこのこれにね重ねてみると見事きれいに全部が重なるんですね。驚きました。まず第一のポイントは私たちは礼拝しますとねありました。私たちを愛してくれたこの方を愛しますってね応答する、これが礼拝でしょう。そして2番目のポイントはですね、皆さんの挙げられた宣言で言うならばそのそう、第一ポイントです。一つ聖書を学んで成長し続けます。一生涯の成長ですよね。でその目標はもちろんイエス様に近づくことなんです。さあそれから3枚目の花びらをご覧ください。一緒にどうぞ。はい、隣人の幸せを願って使います。そうです。目を今度は身近な人たちの方に転じていきます。隣人、これはね宣言文で、ね、言うならば一番最後の点です。地域を愛しますってありますね。隣人というのは最も身近なところでは家族ですけども、職場、そしてこの同じ町に住んでいる隣人たちですね、その幸せを願って仕えていきます。何か自分にもお役に立てることがあるならばそれをしていきます。そういう人間になりたいです。そして4番目も読んでください。どうぞ。仲間を大事にして励まし合います。仲間というのは同じイエス様を知った仲間たちですね。そしてこれは宣言文で言うならばそう、3つ目の点、キリストの体として互いに使い合います。私たちは一つの体なんですね。一つの体、一つの家族です。その仲間を、うん、人の痛み、仲間の痛みは自分の痛みと感じる、仲間の喜びは自分の喜び、お互いを大事にして励まし合います、うん、そして5番目、どうぞ。福音を知らない人には伝えます。私たちをこんなに変えてくれたのは福音です。イエス様の十字架と復活の喜びの知らせですね。これを知らないで一生終わってしまうというのは一番の不幸ではないでしょうか、ね、そんな目に遭わせてはいけない。私の大切な幼なじみ、同僚、ね、お隣さんですから、知らないんだったらば私が伝えます。他にも伝える人が、いるならばその人にも伝えてもらいますけども、まず身近な私が伝えますというね、これも皆さんの宣言文のもう一つのポイントでした。人々に福音を伝えます。きれいに調和します。それはそうでしょう。親教会と子供の教会 DNA 一緒ですからね。でこの5つはみんな聖書に立脚した中心的なポイントですね。ですからね、どんな信徒像を目指しますか。これですよ。この5つのポイントが自分の道しるべとなりモットーとなってね、毎日生きている人間になりたいです。じゃあどうしたらばそこに行くんだろうかということです。この花の絵を挟んで上と下に聖書の御言葉一句引用いたしました。すぐ上の言葉は愛に根差し、この愛に基礎を置いているあなた方、先ほど読んでいただいた言葉の中にこの一句が出てきます。愛に根差しという言葉ですね。そして下の方の御言葉も読んでみます。ヨハネと書いてあって太い斜め文字、一緒にどうぞ。はい、私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。5つの花びらはいずれも愛から出てくる思いであり行動です。こんなふうな行動を取るのはまず神様が私たちを愛してくださったから、そうせずにおれないということで挙げられた5ポイントなんですね。さあそれではいいですか。その下にある祈りも今読んでみたいと思います。祈り、私一人で読みます。主イエス様、私にも注がれているあなたの無限の愛に触れてその広さ深さに驚いています。これほど愛されているのなら私もそれに応えて生きていきたいです。どうぞ私の内なる人を強めてください。イエス様が私の心に定住してください。正直な悔い改めと素直な感謝の祈りを絶やさず 一日一日歩ませてください。同じ信仰の仲間と共に恥ずかしがらずに恵みも悩みも分け合って励まし合いますように。そしてこれからの人生、私も仲間も5枚の花びらをバランスよく開いて咲く花にしてください。アーメンと。メッセージの最後のこの祈り、この祈りがですね、今日集われた皆さん一人一人の祈りとなりますようにってね、それが私の祈りなんです。さあ、それではね、表側を開いてください。愛の花がいっぱい、エペソ 3-14 から坂原先生に読んでいただきました。この箇所、実はこれはね、使徒パウロの祈りなんです。どうぞ聖書の本文もう一遍見てください。14節、こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。いいですか。私は膝をかがめて父の前に祈ります。どうか父がこうしてくださいますようにというね、パウロの祈りなんです。そしてこれはおそらく牧師としての、牧会者としての祈りだろうなと思います。パウロは誰のためにこんな祈りをしているんですか。それはね、エペソという町のクリスチャンのためです。エペソ、エーゲ海を見下ろす港町です。かつてその町でね、パウロは伝道したんです。足掛け3年、そこでたくさんの人がね、イエス様の愛に触れて生まれ変わりました。教会ができました。あれから何年経ったでしょう。今パウロはどこにいるかというと、ローマです。囚われの身で牢獄に入ってるんですね。でもそこでかつて伝道したあの町、この町、そこで出会ったあの人、この人を思い浮かべながら、ああ天の父様、また主イエス様ってね、祈っているんです。でその祈りの内容を今見ていきたいのですけれども、この祈りを見ていくならば、エペソのクリスチャン一人一人が愛の花がいっぱい咲いた教会になるようにとね、そういう祈りであったことが分かります。さあそこでです、いいでしょうか。パウロのよった祈りをね、今から見ていきたいと思います。こういうわけで私は膝をかがめて、皆さんご一緒にね、14節から、そうですね、17節の半ばまで、はいというまでご一緒に声を上げて、読んでくれますか。どうぞ。こういうわけで私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。はい、そこまで。パウロの最初の祈り、それはね、A のポイントですね。内なる人をますます強く、内なる人をますます強く、パウロはそう祈ってますね。どうか父があなた方の内なる人を強くしてくださいませ。内なる人って一体何のことなんでしょう。分かりにくい言葉が聖書に出てきますね。うちに住んでる人だから、うちの旦那さん受けたんでしょうか。男性はね、うちの神さんだってね、いや神様これ以上強くなる必要ないよ、十分強いからなんてね思ったりする方もあるかもしれませんけども、でもどうもそういう意味じゃないようですね。内なる人というのは、現代訳聖書によりますと、うちに与えられた新しい命、あなた方のうちに与えられた新しい命を強くしてくださいますようにっていうね、そういう意味らしいんですね、うん、これはそう、とりも直さず、イエス様を信じたときに自分のうちに起こったことですよ。確かに何か新しい命が宿り始めたことを意識されませんでしたか。自分の生き方を悔い改め、十字架を仰いだあの時ですね。そしてこれはさらに言い換えるならば、新しい私ですね、 イエス様のようになりたい、もっとイエス様のようになりたいなという憧れがそこに新しい命によって起きてきました。これが新しい私です。ということは、その反対語とも言うべき古い私もいるはずですね。その通りです。それは、まあ、生まれながらのエゴイスト、何をするにも自分中心、何も考えるにも自分のことが、自分の都合が一番というね、もともとの私はそうでした。そしてそのもともとのエゴイストの古い私が今も現実に私の中におります。新しい私がいるけれども古い私も生き生きとしている、この間にいつも葛藤があるってね、これが現実の生活ではないかと思います。でその葛藤の中でしばしば、まあ、古い自分の方が勝ってしまうというかね、ああまたやっちまった、またあんな言葉を口にしちゃって家内につらい思いさせちゃったなっていうことが私も今もよくありますけれども、この新しい私と古い私との葛藤、まあ、この中で皆さんも、まあ、1週間振り返るときにですね、どっちが勝ってますかということですよね、どっちに勝たせたいですか、ね、もちろん新しい命、新しい私、イエス様になりたいといつも思っているその私がますます強くなってほしい。でもどうやったらばそうなるんだろうかというのが私たちの課題だと思います。どうしたらいいんでしょうね。古い話を思い出します。エスキモの話です。アラスカに住んでいるこのエスキモのおじさんはですね、犬を2頭飼ってました。白い犬と黒い犬ですね。そして、町の広場かなんかで喧嘩させるんですよ、けしかけでね、でその時に賭けをさせるんです。あんたたち、賭けどうだい、どっちに賭ける、黒、あんたは、あ、白、あんたはで、ね、みんなに賭けをさせてね、で最後に自分もかけるんです。そうだな、今日はわしは黒にかける、さあじゃあ始めるぞ、けしかけで犬と犬の喧嘩なんですからね。で不思議なことに何回やってもね、必ずこの持ち主、飼い主がかけた方の犬が勝つんですよね、だからいつもごっそり儲かるんですね、でどうしたわけなんだろう、不思議だなあいつって何か秘訣がある、秘訣があるんです。なかなか明かしませんでしたけどね。でも秘訣は実に簡単なこと、3、4日前から準備を始めること。どんな準備かというとですね、勝たせたいと思っている犬にたっぷり栄養を与える。負けさせたい方の犬はね、もうそこそこのカスのようなものしか与えない。そうやって当日を迎えたらば、もちろんですね、エネルギーいっぱいの強い方がしますよね。さて、変な話かも分かりませんけど、私たちがもし同じように自分の新しい私と古い私、どっちに勝たせたいというならばね、もちろん新しい、新しい方に勝たせたければ、新しい方に栄養を与えることだと思います。新しい人がますます活気づく、それはどんな方法ですか。じゃあもちろんイエス様を仰ぐ、イエス様と交わる、さっきの花びらで言えば1番目と2番目の花びらでしょうね。そうです、一日のどこかでこの主のお言葉に触れて、イエス様、その名を呼んで、昨日の自分の失敗を正直に告白し、そして今日一日は一つイエス様と正直な求めをしていく、そういう生活ですよね。また日曜日に聞いた御言葉を、もう日曜日だけのこととしまわないで、メモしたものをもう一遍見つめ直して、そうだと、それを飴玉しゃぶるように味わい直す、そうしたこと、例えばそういうことですね。そして信仰の仲間と会った時に、この間の御言葉、私ここで残ってるのこれよ、そう、私はこっちの言葉、なんという一言の分かち合いを通して励まし合ったり祈り合ったり、まあ、そうした、ね、ことを通して新しい人はますます強くなっていくのではないでしょう。それがね、内なる人をますます強くということではないかと思います。でこれは言い換えるならばですね、キリストがあなたの心の内に住んでくださいますようにという 祈りにも通ずるんです。さっきの祈りはその2つが一体です。どうか父が内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますようにってね。でこの内に住んでくださいますようにっていうのを詳しく訳した聖書、小約聖書で読んでみたらば、心の中に定住してくださいますようにって書いてあって、あ、なかなか味わいある言葉だなと思ったんですね。イエス様が住んでくださると言ってもちょろっと1週間に1日だけ、日曜日の2時間だけなんていうんじゃなくてね、そう、日月火水木金土、いつも同じ屋根の下にイエス様も一緒に暮らしてくださるという、そういう関係ですよね。内なる人をますます強く、そうなりますよ。パウロの第一の祈りはそれでした。そして第二、二つ目の祈りは何かというならば、キリストの無限の愛をみんなで体験できるようにということですね。キリストの無限の愛をみんなで体験できるように。17節の後半、またから読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。またからいいですか。はい。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。はい、そこまで。人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そしてそのキリストの愛は、その広さといい長さ高さ深さ、途方もなく広く大きいのですね。このキリストの無限の愛を体験したいものです。でここにですね、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにというこの祈りですけども、考えてみればこれはね、言葉の矛盾です。だって人知をはるかに超えちゃってるんでしょ。その超えたものをどうしてこの知的に知ることができるんですか。矛盾なんだけども、でもこちらの願いとしては、願いとしてはもっと知りたいのです。イエス様をもっと親しく、頭にはもちろん収まらないんだけども、でも頭を越えて胸の中に、思いの中にイエス様に宿っていただきたいのです。そういう意味でのね、この祈りではないかと思います。人知を超えるのですから、ですからそれはある意味で体験でもって知る以外にないのかも分かりません。パウロは自分自身の体験をもってキリストの恋なき愛、この上なき愛を知った一人ですね。皆さんご承知でしょうか。このパウロ、この祈りを捧げているパウロという男は、もともとはね、キリスト教に敵対していたわけですよ。キリシタン狩りをしていたんですよ、ね、そしてこのキリスト教という、これ異端のように彼は思ってました。イエスというあの男がみんなが待ち焦がれていた救世主だと、とんでもないことだとね、こんなことを信じているやつら、気の毒なやつだ、いやいやけしからんやつだ。彼は行った先行った先でこのキリストを信じる者たちを捕まえたって後で言ってますよね。男であれ女であれ、この道のものを見つけ次第縛り上げて連れてきたって書いてあります。そして彼らに、ね、無理やりけがしごとを言わせようとした。けがしごとっていうのは、例えばイエスは呪われよとね、言ってみればいい、もしもそうしたら許してやるとね、そんなことですね。そして首根っこをつかまえて、さあ言うんだ、一言でいいからイエスは呪われよと言うんだ、言うんだと言ってね、彼はけがしごとを強要したって言ってますよ。そしてそれでもそれを拒む者についてはね、何人そうしたのか分かりませんけれども、死刑にしたって彼は告白しています。死刑という声が上がった時には、わしも賛成だと賛成の票を投じたってね。使徒の働きの記録を読んでみますと、22章と26章に彼はかつての自分の姿を描いています。後でゆっくり見てください。私はそんなことをした人間だとね、とても許されるはずのないこんな私だったけども、でも許されたんですね。このダマスコの町にもキリシタンどもがおるはずだ、今度はあの町だと言って 手下を連れてそこに乗り込もうとした矢先でしたね。真っ昼間いきなり天から太陽よりも明るい光が照ったといいます。乗ってた馬がもんどりって驚いて彼は地上に投げ出しますね。投げ出されます。そして声を聞くんですよ。サウロ、サウロ、元の名前はサウロでしたが、サウロ、なぜ私を迫害するのか。なんだって今サウロをなぜ迫害する、一体何者だ、一体誰ですか。お前が迫害しているナザレのイエスであるとね、そういう声が聞かれたんですね。で彼は自分がやっていたことの大間違いにそこで気がつくわけですけども、もう気が点灯してしまいます。目が見えなくなり引かれていって三晩飲まず食わずで、一体これはどういうことだ。自分に現れたイエス・キリストとの対話が始まります。そしてこの方がまことに待ち焦がれていた、ユダヤ人がみんなして待っていた救世主だということが分かると、彼はそこで本当に悔い改めですよね。それから彼はまあ生まれ変わって大伝道者となってしまうわけですけれども、でも彼は本当に我が身に起こったことを考えれば考えるほど不思議にはならない。どうしてこんな大罪人が許されるのか。地獄に百遍落とされてもなお足らないかもしれないこんな人間をね、許してくれるんですか。自分の過去全部帳消しにしてくれるんですか。そんなことってあり得るんですか。彼はキリストの愛のもう人知をはるかに超えたこのキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さに圧倒されて、ああこの愛みんなに知ってほしい、この愛をみんなに自分のものにしてほしいと、ね、そう願ったんですね。ですからエペソのみんなのためにも祈るときにどうかそうなるように、それが彼の祈りでした。そしてこれを知るにはね、そう、すべての生徒と共にという言葉が意味を持っていると思います。すべての生徒と共に、18節、つまりすべてのクリスチャンと一緒にということですよね。このキリスト理解というのは、一人が部屋にこもって神学書を広げてそこで得る、まあ、そういう面もありますけどね、とてもそれでは足らない。実際キリストを人生で体験した人たちと交流し、それぞれの体験を分かち合っていただいて、それを分け合っていただいてね、どんな人をも救い得るこの恵みの豊かさをね、実感を持って知ることが大切だと思います。そうなってほしい、キリストの無限の愛をみんなで体験してほしい、これがパウロの2つ目の祈り。そして3つ目の祈り、C のポイントですね。それは主ご自身によって満たされるように、主ご自身によって満たされるように。19節、さっきの言葉の続きです。19節の 後半、こうして一緒にどうぞ、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。神ご自身の満ち満ちた様に満たされるってどういうことなんだ。もう終わりもなく世もなく恍惚とした状態になることなんでしょうか。まあそんなこともあるかも分かりません。それもあるかもしれませんけども、何よりも主ご自身の満ち満ちた様に満たされるというのは、おそらくね、これキリストの品性が生活に染み出る、染み渡るということではないかと思います。私は若い日にいろんな宣教師と付き合ったことがあるんですけども、あるカナダ人の宣教師と結構親しくしょっちゅう会ってました。である時ですね、彼の家にもう一人の別の宣教師がやってきたんですね。で私はその人とちらっと回ったぐらいで、やがてじゃあねと言って彼は出て行ったんですけども、その後ね、この普段から付き合っていたカナダ人宣教師がもう一人のその人のことについてね、私に言うんですよ。今出て行った彼ね、名前はボブ・ウォリックって言うんだ、心から尊敬する人でね、いや彼の生き方見てると、言うことなすこと、接するその態度、なんかイエス・キリストってああいう人だったんじゃないかなって思わせられるんだよ、しょっちゅうだよってね、いいなボブはってこう言うんですね。 私はその一言が妙に残ってるんですよ。その後そのボブさんにちらっと一回会ったかな、 あるぐらいでね、うん、長い時間探したことないんだけども、とにかくもう一人の宣教師にそう言わせるほどの人っていうのはすごいなと思ったんですけども、一人の人間の人柄においてそんなふうに何かイエス様見たいって言わせる、つまりね、それは目に見えないんだけど、イエス様そこに見えないんだけども、主がそこにおられるのが感じられるような、おそらくね、天のお父様、またキリストの清らかさ、温かさ、その愛とか喜びとかがね、その人柄の中にこうにじみ出てあふれているなんでしょうね。で、そうしたふうに変えられていく、そのことこそがね、このクリスチャン生活の醍醐味というか、そういう変化によって前の人たちが良い感化を受けていくということがね、これが最も望ましい広がり方なんだろうなと思います。で、それを思うときに、初代キリスト教会の姿というのはそれに近かったのかもしれないと思いました。この間、正木牧人先生が使徒の働きの2章のおしまいを開けながら、あの初代教会の風景を解説してくれましたけども、そのことを後で思ったのですね。どんな言葉だったかというと、今皆さん開けなくてもいいです、どうぞ聞いてください。その日3000人ほどが弟子に加えられた。そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、この恐れというのは恐れ敬うという敬虔さ、そういう経験の恐れということですね。恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。この言葉を読むたびに私は想像するんです。何かそこにキラキラとしたものを感じて仕方がありません。交わりという言葉一つ取ってみても、あの日の解説を通して確認しました。それは単に一緒にお茶飲んで楽しいおしゃべりというそういうものとは違うと。この交わりというのは何かに共に預かること、仲間の中に問題を抱えている人、困っていることがある人がいたときには、すぐそばの人がそれに気づく、そして自分にできることは何かなと考え、そして自分できることを差し出してね、うん、その辛さを共にする、また悲しみを共にする、そのように共に預かること、コイノニアとギリシャ語では言うそうですけれども、その交わりなんだ。資産や持ち物を売っては必要に応じて分配、そして心を一つにしてパンを裂き、今日これからする生産式がそれです。喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、そういう中にですね、キリストの品性がにじみ出てお互いにそこで励ましを感じ、希望を見出し、活気づけられていく、その姿、そういう姿に接した時ですね、全てのために好意を持たれたとあります。周りの人たちが初めはね、何だろうあの人たちと遠巻きに見てたでしょうけども、何というかそこから溢れてくるオーラといいましょうかね、そう温かな雰囲気に惹かれてだんだん近づいてくる、そして何か知らないけどいい感じ、自分もその中に入れてほしいなという思いが、そしてこの人たちにそういうような温かみや朗らかさや喜びをもたらしている秘訣が、どうやらこの人たちが信じているキリストらしいということが分かったときにね、私もそのキリストを信じたい、そうやって心を開いたんでしょう。 主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。つまり愛の花が咲き、花びらが大きく満開となり、そこから香りが流れ出て人々を引きつけたということでないでしょうか。初代キリスト教会の姿を見るときにこれだと思います。そしてその中に彼らは人たちの教えを固く守りとありました。人たちの教えとは何か。それはとにもなおさず主イエス様ご自身の教えです。イエス様ご自身の教えというならば、その中心は何か。有名な Q&A を思い出します。旧約聖書を一生懸命勉強している学者さんがイエス様のところに来てですね、イエス様、旧約聖書には戒めいっぱいありますけれども、一番大事な戒めはどれですかと聞いてきたんですね。その質問に対するイエス様の答えは明快でした。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの主である神を愛しなさい。これが第一。そして、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これが第二。この二つに全てがかかっている。ですから結局は、先日詰めるところは、誠の愛なんですよ。私を愛してくださったこの方を愛すること、この方に愛されている他の人たちを自分のように愛すること、縦の愛と横の愛とね、表現しますけど、それを一つの花に表現すると最初見たあの花です。最後にもう一点ご覧ください。この5枚の花びら、この5ポイント、改めて読みます。1、どうぞ。真心を込めて主よあなたを愛します。2、一生をかけてイエス様の模範に近づきます。3、隣人の幸せを願って仕えます。4、仲間を大事にして励まし合います。5、福音を知らない人には伝えます。この5ポイントは大使ブランチの5つのポイントと全く一緒です。言葉が少し表現が違うだけです。この5枚の花びらを私たち今開きつつあるんだと思います。どのくらい開いてきたでしょうか。5分咲きぐらいでしょうか。8分でしょうか。満開までは私自身も含めて行ってないと思います。私はまだつぼみですという方もいらっしゃるかもしれません。それぞれでも開くのです。そして花開こうと思った時の秘訣は右の絵ですね。右にこれを縮小して、そう、茎をつけて根っこまで描きました。大切なこれです。キリストの無限の愛に根ざすということ。さっきのパウロの祈りの中にも実はこれが鍵だと思います。愛に根ざしているあなた方という言葉がありました。愛に根ざしているあなた方、そうです、キリストの無限の愛に根ざすときに、そこから初めてキリストの愛を吸い上げ、キリストの潤いを吸い上げて花は開くことができるんですね。このつながりがないならば、自力でどんなに踏ん張っても頑張ってもこのような花は咲かないでしょう。ですからますます尾上聖愛教会の皆さんも、大使ブランチの皆さんも、一つの教会として同じキリストの無限の愛に根を豊かに張って、潤って養分吸い上げて、愛の花いっぱいのクリスチャンライフ、愛の花いっぱいの教会になっていきたいと思います。では皆さん共にお祈りしましょう。長い説教でごめんなさい。この最後の祈りを今度はみんなで捧げたいと思います。座ったままで結構ですから、この祈りを読み上げましょう。どうぞ。主イエス様、私にも注がれているあなたの無限の愛に触れて、その広さ深さに驚いています。これほど愛されているのなら、私もそれに応えて生きていきたいです。どうぞ私の内なる人を強めてください。イエス様が私の心に定住してください。正直な悔い改めと素直な感謝の祈りを絶やさず、一日一日歩ませてください。同じ信仰の仲間とともに恥ずかしがらずに、恵みも悩みも分け合って励まし合いますように。そしてこれからの人生、 私も仲間も5枚の花びらをバランスよく開いて咲く花にしてください。アーメン。ではみんなして一斉にお祈りしましょう。小さな声で、でも心込めて正直な祈りをみんなして同時に捧げましょう。アーメン。イエス様ありがとうございます。イエス様感謝します。十字架を感謝します。復活を感謝します。あそこで許されました。ありがとうございます。導いてください。